最新のテック情報をあなたに、テックキャスト。こんにちは。2026年2月7日土曜日です。パーソナリティのはるかです。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。さて、2月7日、今日は北方領土の日ですね。歴史的な経緯があって制定された日ですが、平和について考えるきっかけになるかもしれません。そして暦の上では立春を過ぎたとはいえ、まだまだ寒い日が続きます。というか、今週末は寒波がやってくるみたいで、全国的にかなり冷え込む予報が出ています。まさに今日これからお話しするニュースそのものですね。温かい飲み物でも用意してゆっくり聞いていってくださいね。今日はまずこの週末の天気や経済の大きな動きについて見ていった後、後半では AI を使った開発ツールの最新動向や話題の次世代エディタについてがっつり掘り下げていきますよ。
まずはヤフーニュースから、明日大雪ピーク予想、都心も積雪かという記事です。まさに今気をつけなければいけないお天気の話ですね。記事によると、今日土曜から強い山積が流れ込み始めて、日本海側を中心に広い範囲で雪になる見込みだそうです。北海道では朝まで猛吹雪に警戒が必要とのこと。そして一段と強い山積が流れ込む明日日曜日には、雪がさらに強まるみたいなんです。特に山陰から近畿北部では短い時間で一気に雪が積もる恐れがあるそうなので、交通障害への警戒が必要ですね。心配なのは、普段は雪があまり降らない太平洋側です。明日日曜は関東から西の太平洋側でも雪が降って、平地でも大雪になる可能性があるとのこと。なんと東京23区でも今日の夕方から明日の昼頃にかけて雪が積もるところがありそうです。伊豆諸島でも大雪の恐れがあるそうですよ。こうなると心配なのが交通機関への影響です。明日の朝は冷え込みも強まるので、積雪だけじゃなく路面の凍結にも注意が必要ですね。記事でも、朝は外や路面の状況なども確認して、時間に余裕を持った行動を心がけたいと呼びかけています。週末にお出かけの予定がある方は、最新の天気予報や交通情報をしっかりチェックしてくださいね。そして何より、全国的に厳しい寒さが戻るということなので、暖かくして過ごしましょう。
続いては経済のニュースです。こちらもヤフーニュースから、NY ダウ終わり値初の5万ドル台というかなり景気のいいニュースですね。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価が2月6日の終値で史上初めて5万ドルの大台に乗せました。具体的な終値は前の日より 1206.95 ドルも高い 51105.67 ドルだったそうです。すごい上がり幅ですね。記事によると、2024年の5月に4万ドル台をつけてからわずか1年9ヶ月で1万ドルも上昇したことになります。このペースものすごいですよね。この上昇の背景には、過熱が警戒されていた AI、つまり人工知能関連の投資で買い戻しの動きが出たことがあるようです。特に AI 投資で受注が増えると期待されているアメリカの半導体大手 NVIDIA などが大きく株価を伸ばしたみたいですね。やっぱり AI の力はすごいですね。IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数も 490.62 ポイント高の 23301.21 と、こちらも大きく上昇しています。世界経済の中心であるアメリカの株価がこれだけ好調だと、日本の経済にも良い影響が期待できるかもしれませんね。 AI への期待感が実体経済をどこまで押し上げていくのか、今後も注目していきたいです。
景気のいい話があれば、少し心配なニュースもあります。同じくヤフーニュースから、KDDI 約330億円が外部流出の恐れという記事です。通信大手の KDDI が子会社で架空取引があって、売上高がなんと2460億円余り過大に計上されている恐れがあると発表しました。 KDDI の松田浩二社長も、 多大なるご迷惑とご心配をおかけして心よりお詫び申し上げますと謝罪しています。この問題があったのは KDDI の子会社であるビッグローブとその子会社の G プランだそうです。広告主が実際には存在しないにもかかわらず広告代理業の架空取引を行っていたのとこと、つまり実際にはない売り上げをあったかのように見せかけていたということですね。その結果累計で約2460億円もの売り上げが水増しされていた可能性があるそうです。さらに深刻なのは手数料という名目でおよそ330億円が会社の外部に流出してしまった恐れがあるという点です。これは非常に大きな金額ですよね。 KDDI は先月外部の弁護士などによる特別調査委員会を設置して3月末までには調査報告書を受け取る方針だとしています。この問題を受けて KDDI は予定していたグループ全体の決算発表を見送る事態になっています。大企業で一体何が起こっていたのか調査の行方が気になりますね。
前半最後は日本の半導体産業にとってとても明るいニュースです。ヤフーニュースから、 TSMC 熊本で3ナノ半導体生産へ。半導体の受託製造で世界最大手の台湾企業 TSMC が熊本県で国内初となる3ナノメートルの最先端半導体を量産する計画をまとめたそうです。ナノっていうのは10億分の1なのでものすごく小さい世界の話ですね。半導体は回路の線幅が細かければ細かいほど性能が高くなります。この3ナノの半導体は AI 向けのデータセンターや自動運転、ロボットなどに使われるまさに最先端の技術なんです。この計画、規模もすごくて設備投資の規模はなんと170億ドル、日本円で約2兆6000億円に上る見込みだそうです。そして日本政府も経済安全保障の観点からこの計画を重視していて支援する方針です。すでに熊本の第二工場には最大7320億円の補助が決まっていましたが、今回の計画変更を受けて追加の支援も検討するとのこと。国を挙げての一大プロジェクトですね。現在10ナノメートル未満の最先端半導体を作れる工場は台湾とアメリカに集中しています。地政学的なリスクを考えると日本国内に最先端の製造拠点ができることは経済安全保障上非常に大きな意味を持ちます。また日本にはラピダスという会社が北海道で2ナノ半導体の量産を目指していますが、政府は3ナノとは用途が異なり市場が競合しないと判断しているようです。この TSMC の新工場は日本の半導体製造能力を大幅に強化するだけなく、熊本という地方に大きな雇用や経済効果をもたらすことも期待されています。日本の技術力復活の起爆剤になるかもしれませんね。さて前半は経済や社会の大きな動きを見てきましたが、ここからはぐっとミクロな、でも私たちの開発現場に直結するような技術の話題に移っていきましょう。
ここからは技術系の記事を深掘りしていきます。まずは技術情報共有サービス Zen から GPT-5.3 コーデックス VS OPS-4.6 をセンサーフュージョンシミュレーション課題で比較というかなりマニアックな記事です。これは今をときめく2大コーディング AI OpenAI の GPT-5.3 コーデックスとアンソロピックの OPS-4.6 にめちゃくちゃ難しいお題を投げかけてどっちが優秀か比べてみたという内容です。なんだか AI 同士の異種格闘技戦みたいでワクワクしますよね。与えられた課題はエラーステートカルマンフィルタ、略して ESKF を用いたマルチセンサー融合システムを Python で開発せよというもの。これはドローンなどが自分の正確な位置や姿勢を把握するためにIMU や GPS、ライダーといった複数のセンサーからの情報を統合する高度なアルゴリズムです。数学的な知識もソフトウェア設計能力も両方問われるかなり手強いタスクですね。まず最初のコード提出、結果が面白いんです。コーデックスが出してきた可視化グラフは正直言って何が何だかわからないレベルだったそうです。ただデバッグしやすいように計算結果の途中経過を CSV データで残してくれていた。一方のクラウドはグラフ自体は分かりやすく、センサー情報を加えた場合とそうでない場合の比較もしてくれるなど着眼点が良かったみたいです。
ただ複数のグラフを1枚の画像にまとめちゃったのでちょっと見にくかったとか、そこで筆者はもっと人間が分かりやすいように可視化し直してと追加で指示を出します。この2回目の提出でさらに差が出ました。コーデックスは HTML で再生ボタン付きのアニメーションを作ってくれるなど凝ってはいるんですが、やっぱりグラフのスケール感がいまいちで肝心な部分が見づらいままだったそうです。一方のクラウドはアニメーションも分かりやすく、原因を追いやすいような時系列プロットをたくさん追加してくれてかなり改善されたとのこと。この記事から見えてくるのは単純なコーディング能力だけじゃなくて、人間が理解しやすいように結果を提示するコミュニケーション能力みたいな部分で AI にも個性があるということですね。皆さんは AI にコードを書かせるとき何を一番重視しますか？
前の記事でも登場したクロードですが、その開発環境であるクロードコードに面白い新機能が出たという話題です。同じく前からクロードコード、エージェント Teams が来た、早速使い倒して自前の OSS を滅ぼそうと思ったらというちょっと挑発的なタイトルの記事ですね。この記事で紹介されているエージェント Teams というのは、複数の AI エージェントがチームを組んで一つのタスクを連携して処理する機能です。いわゆるマルチエージェントってやつですね。この記事の筆者はタクトというまさに同じようなマルチエージェントの仕組みを持つツールを個人で開発している方なんです。だから公式に同じような機能が出たと聞いて、自分のツールはもうお役御免かなと思ったそうなんです。でも実際にエージェント Teams を使い込んでみたら、話はそう単純ではなかったというのがこの記事の面白いところです。筆者はエージェント Teams だけでは物足りない点が3つあったと指摘しています。それは GitHub 統合、オーケストレーションの指示の出し方、ワークフローの確実な実行です。まず GitHub 統合、開発はコードを書くだけじゃなく、プルリクエストを作ったり、イシューを管理したりしますよね。筆者のタクトは、そうした GitHub での一連の作業をスムーズに行うためのノウハウが詰まっているそうです。次にオーケストレーションの指示。タクトには筆者が200時間以上もかけて試行錯誤したフィードバックの蓄積があって、安定して AI チームを動かせるのに対し、エージェント Teams でゼロからそれを再現するのは大変だったとのこと。そして一番重要なのがワークフローの確実性です。 AI って時々言うことを聞かなかったり、前の指示を忘れちゃったりしますよね。大体やってくれるのと確実にやってくれるの間には大きな違いがあります。特にこの処理は必ずレビューを通すといったルールを守らせたい場合、 AI の気分任せにはできません。タクトは AI 任せにせず、ツール側で処理の順番を保証してくれる。この確実性が実務では非常に重要だと筆者は語っています。結局筆者の結論はどっちも使う。寝る前にイシューを登録しておいて、朝起きたら PR ができているみたいな放置しておきたい処理はタクトで、ちょっとした修正を対話的にやりたいときはクロードコードでという使い分けを提案しています。 AI エージェントの進化は単に賢となるだけじゃなく、私たちの開発フローにどうやって確実に組み込んでいくかという新しいステージに入っているのかもしれませんね。
さて最後の記事です。開発ツールといえば、私たちが毎日使うエディタの話も気になりますよね。前から VS コード卒業、次世代エディタ Z を触って感じたエンジニアとしての思考の速度という記事です。今や開発エディタの定番といえばビジュアルスタジオコード VS コードですが、最近ちょっと重いなと感じている方もいるんじゃないでしょうか。この記事の筆者もその一人で、そんな時に出会ったのがラストで作られた次世代エディタ Z だそうです。 Z の最大の特徴は何といっても爆速であること。 VS コードが Web 技術のエレクトロンで動いているのに対し、 Z はラスト言語で書かれ、 GPU をフル活用して描画しているため、とにかく動作が軽い。筆者は指に画面が吸い付いてくる感覚と表現しています。キーを押してから文字が表示されるまでの遅延、つまり入力レイテンシーが VS コードの15から25ミリ秒に対して Z は10ミリ秒以下だそうです。このわずかな差が思考を妨げないフロー状態を維持するために重要なんだと筆者は言います。特に限られた時間で開発する人にとっては、ツールの待ち時間はやる気の減衰に直結しますからね。もう一つの大きな特徴が AI 機能です。 VS コードでもコパイロットは使いますが、 Z は AI がエディタの一部としてネイティブに組み込まれています。特に注目なのがローカルで大規模言語モデルを動かすオランマとの連携です。会社のセキュリティルールでコードを外部のクラウド AI に送れないなんてことありますよね。 Z なら設定ファイルに数行書くだけで自分の PC や社内サーバーで動く AI モデルと連携できる。これは大きなアドバンテージになりそうです。もちろん良いことばかりではありません。筆者は正直にまだ仕事では乗り換えられないとも言っています。その理由として Windows 版での日本語入力にまだ課題があること、VS コードの紙拡張機能 Git レンズのような強力なツールがないこと、そして Java や C シャープといった一部の言語サポートがまだ弱いことを挙げています。そんな中でも筆者が一番ワクワクしたと語るのが Channels というコラボレーション機能。これは Slack と Google ドキュメントと画面共有を発体させたような機能で、チャネルにいるメンバーのアイコンをクリックするだけで相手が編集しているファイルに飛んでリアルタイムでカーソルの動きを見ることができるそうです。リモートでのペラプロや新人教育が劇的にやりやすくなるかもしれませんね。筆者の結論は、仕事は VS コード、個人開発は Z。 VS コードの巨大なエコシステムはまだ手放せないけど、 Z が示す軽さ、 AI ネイティブ、コラボレーションという方向性は間違いなくこれからのスタンダードになるだろうと締めくくっています。皆さんもこの週末にちょっと Z を触ってみてはいかがでしょうか。
というわけで、今週も気になるニュースと技術トピックを深掘りしてきました。週末は全国的に大雪の予報なので、皆さんどうか気をつけて暖かくしてお過ごしくださいね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。